あなたの考え、あなたの思い、あなたの判断、それはひとときは正しく見えても、多くの場合混乱と惑いの中にあなたを導いていきます。私の言葉、私の導き、私の判断、これは確かであり、これはあなたを正しく私の道へと導き、永遠の祝福へと招いていきます。私の言葉によって立ち、私の言葉によって進み、私の言葉によって歩みなさい。指定人とした民が昼の光と夜の光によって導かれたように、あなた方は神の言葉があるときにとどまり、神の言葉があるときに出発しなさい。神の言葉によって進み、神の言葉によって立ち止まり、神の言葉によって向きを変え、神の言葉によって歩みなさい。神の言葉はあなた方を正しく導いていきます。あなたの感情、あなたの思い、それを超えて神の言葉は正しくあなたを導き、主が用意された祝福と勝利へとあなたを導くことを覚えなさい。あなたはそれをすでに知っている。神の言葉がどれほど確かであるかをあなたはすでに知っている。その神の言葉によって歩みなさいと主は仰せられます。
このか細い神の声を聞きなさいと主は言われます。私は確かにあなたに語っています。この御言葉を通し、また礼拝を通し、私はあなたに分かるように語ると主は言われます。このか細い私の声に従いなさいと主は言われます。
神よりも人を上に置いていくときに、ひとときはうまくいくことがあっても、もっと大きな問題と困難が生じてきます。あなたの心の中心に主を据え、神様を第一に置きなさい。その時、ひととき人間関係が崩れたり、また誤解と惑いの中に入ることがあります。しかしあなたが主を第一にしていくときに、鳥が来るとき、その惑いは消え、その声は溶かされていくでしょう。壊れてしまった人間関係が主の手によって永遠という価値の中で回復し、確かなものになっていくのをあなたは見ていくようになります。恐れてはいけません。目の前の状況は人々を恐れてはいけません。誠の神である主を恐れ、主を第一にしなさい。その時、主はあなたを正しく導き、勝利と栄光の中に招けられることを覚えなさい。安心しなさい。私は回復する神、奇跡を与え回復させる神であると主を教えます。必ず私は回復させ、私はあなたに豊かな恵みを与えようと主は仰せられます。
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道、すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し、強めてくれる。地に昇るこの祈りでさえ、あなたが教えてくれたから、私が作られ、生きてきたすべてことは、他の誰か私を分かってくれなくても あなたの愛があったから、十字架の愛があったから、罪に縛られて泣くこともない、喜んで生きれる。あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、すべてを超えて、あの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、すべてを
神の栄光は十字架と共にやってきます。あなた方の人生に十字架が寄せられるとき、喜び踊りなさい。なぜならその十字架はあなたの人生に、あなたの力をはるかに超える、あなたの能力をはるかに超える神の栄光の訪れ、大いなる勝利を与える鍵となるからです。十字架から逃げてはなりません。喜びと感謝を持って受け取りなさい。その時あなたの信仰を最大限に解き放ちなさい。あなたは喜びと感謝を持って十字架を受け取り、信仰を持ってそれを担っていくとき、あなたはその十字架を通して受ける神の驚くべき勝利と栄光を見ていくだろうと称されます。私は癒す神、奇跡を行う神、勝利を与える神、全能の神、不可能のない神です。私はあなたの人生の中に、その私の実質を、私の本質を豊かに表していこう。十字架の道を恐れてはいけません。それは勝利への道、そしてリバイバルの道であると主は恐れます。
また今あなたが置かれているこの境遇、状況がどのように非常に強い攻撃の中にあろうとも、またさまざまな圧迫の中にあろうとも、非常に霊的に悪いこの状態であろうとも、それはこの感謝と賛美によって変わると主は言われます。この忠実に忠実に丁寧に感謝を成し続け、賛美を成し続けていきなさい。これを継続し続けていきなさいと主は言われます。この西坂が、この処刑場が天に変わったように、確かにあなたのそのいる場所がこの大きく変化する、その時が来ていると主は言われます。
すべてのことには時があります。確かに今までうまくいっていたことがうまくいかなくなる時があり、逆に全く動かなかったことが突然動き出す時があります。あなたはその時を捉えていきなさい。うまくいかなくなったのはいろんな問題があるからというよりも、神の時が一つの時を終え、新しい段階に入っているからです。また今まで忍耐の時だったことからがはっきりと開き始め、動き始めたのは成就の時が始まったからです。今私はこの群れ全体にかつて語っていた言葉の成就を与え始め、表し始めています。それは一人一人の家族の中に、生活の中に現れてきていることを覚えなさい。信仰と期待を持ってこの時を迎えなさい。それとともに、一人一人が今まで成してきた事柄が次の段階に入っていく者たちがいます。あなたはいつまでも今までのことに固執していてはいけません。こだわっていてはいけません。新しい扉を開き、新しい事柄を始めていこう。恐れずに信仰の足を踏み出していきなさい。私はその足を祝福し、大いなる勝利と栄光を表していこうと主は仰せられます。
見よ、私はすべてを新しくする、もはや死もなく悲しみ叫びもない、新しい天と新しい地とがこの地に訪れる、彼らの目の涙をすっかり 拭い取ってくださる。ことは成就した、ことは成就した。見よ、私は全てを新しくする。もはや死もなく、苦しみ叫びもない。新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。
イザヤの賛美を住まいとされる主は約束通り今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。聖霊様はすでにご自由に働き、一人一人のうちに触れ、また語ってくださっていることをありがとうございます。特別賛美を心からありがとうございます。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。そして今日集われた一人一人を心からありがとうございます。またこの朝の礼拝に集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。あなたはすでに牧会しておられる神の召しの朝日教会の40万のあなたの民を心からありがとうございます。今日も私たちは御言葉に行こうとあなたの御元に集まってまいりました。どうぞ主任牧師のイエス・キリストご自身が私たち一人一人に神の言葉を豊かに語ってくださり、御言葉をもって私たちを養い、励まし、強めて信仰を立て上げてください。神様は上からの知恵と知識と礼をたとえをもって聖霊様がご自由に語ってくださって、御言葉を通して私たちにあなたが手を出される全てのものを受けることができるように導いてください。私たちは死をあなたに期待いたします。信じて感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。アレルヤ。まだお座りください。感謝します。私たちのために10時間かかり、3日目の間、主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。ありがとうございます。先週私はですね、金曜日に筑豊に行ってまいりましたけれども、そこで筑豊でですね、平和子牧師ですねの、お父様の洗礼式がありました。でお父様は実は公で言われましたからお話しますけれども、自分のお父様ではないんですね。というのはお母さんが結婚した後はちょっといろんな事情があって、離婚することになって、そしてその後、再婚されたので、いわば、お母さんの自分、平牧師は、和子牧師は、連れ子だったわけですね。で、そういうことがあったわけです。で、お父さんは、82歳で洗礼を受けられたんですけれども、天に帰られました平牧師が、おられた時に平牧師を通して救われて、で、洗礼を受けましょうって言ったけど、洗礼だけはずっと拒んでたんですけれども、今回受けることになったんですね。で、奈良生まれで、そして大阪でですね、すごく大金持ちだったんですね。山を持っていくつもして大金持ちだったそうです。だけど、で大阪大学、82歳で大阪大学ですから、97帝大の時代の大阪大学ですからすごいなと思うんですけども、いったいわゆるエリートだったんですが、 ほとう断崖をして、山を食いつぶし、大山を食いつぶして、そして、人の知らないところに行って死んでこいって言われて九州に流れていたっていうふうに言っておられました。それで、そこで、出会いがあって、結婚も仲介だけですね。でもですね、ちょっと、ギャンブルが好きだったようでですね、霊的なものがあったんでしょう。そして、今度はそれが原因で、また、再婚した、平家の家族が、バラバラになったということだったんですね。それで、平夫人、和子夫人、牧師はですね、奈良の方のおばあちゃん、おじいちゃんのところに行って育てられたわけですね。だから家族がバラバラになって、ある意味で、本当にその原因だったわけですね。ところが、そこでイエス・キリストに出会い、そこで平牧師ご主人に出会い、そして名古屋で宣教していて、神の導きを感じて実家に戻ってきて、でそこで、お父さんと再会をして、平牧師としてお父さんを救われたんですけども、その時は戦力なかったんですが、今回ですね、前回行った時、2月行った時ですね、特別賛美があって、さっき言いました十字架のもとにはですね、みんなで歌うことになったらしくて、一生懸命練習したそうです。練習してる時にすごく主に触れられて、そして特別賛美をしてすごく神様に触れられて、で、また私がその、選曲で選んで十字架のもとに歌ったの。回収賛美で。で、その時に、特別賛美をして練習してたから、回収賛美の時にこう本当に心から歌えたそうで、その時にすごく主に触れられて、いや、なんか、本当に今までこう、の罪とかそういうことは分かって、本当に神様のもとに悔い改めて、なんか、すごく楽になったんですって。そして、成果終わった後に気がついたら私に口を開いて洗礼を受けさせてほしいって、次来た時は洗礼させてくださいって気がついたら言ってたんですって。それで平和子が言っておられました。全く父は変わったって、そこからですね。で細かいことはあれですけれども、本当にこう、今回の正解とかいろんなことに関してですね、秋典君が高校を通ったんですね。奇跡的に通ったって言われてましたけども、奇跡的に通った高校なんですけども、その合格した次の日にすぐお金が行ったんですけれども、それはお父さんがお祝いしてくれて、それでお母様にしてくれて、そのお金で満ちて、その後またいろんなお金がいたのに、その必要も出してくれた。普通の家庭ではね、よくね、おじいちゃんおばあちゃんが出してくれることあるんですけれども、今までのいろんな家庭があって事情があって、そういうことは今まで全くなかったのに、そういうふうにしてこう、なんか本当にこう喜んで捧げてくれるようになったと。で、お父さんからプレゼントをもらったことは一回もなかったそうですね。今回お父さんがそのあるプレゼントを持ってくれた。で、なんかすごく喜んでられて、で、和子牧師が牧師になって初めての受選者なんですね。それがお父さんだった。で、神様ってのは素晴らしいって言ってましたね。本当に苦しいことをなせれるって、それが原因でバラバラになったのに、そこに戻ってきてくれる。で、面白いなと思うんですけれども、先週か先々週話したと思います、久井牧師のことを話したと思いますけれども、久井牧師も今度、昨日行ってきまして、また後でちょっと触れますけれども、今、神様は回復の技を至るところでやっておられます。これも、親子の回復、そして家族の回復ですね。和解と癒しと回復が起こってるんですね。イエス様いなかったらもう終わってただろうって思えるようなところに、神様のすごい奇跡的な回復が今起こっています。昨日は島原行ってきましたけど、昨日はちょっと事情があって お家で、教会がお家ですからね、お家で、その被災牧師のお家で礼拝聖火をしたんですけれども、ここに主人が来て話をしたんですって言ってね、その証をされましたけど、なんかすごく感動的でありました。で、臨在がありまして、で、なんかこう本当に至るところでね、今ほんの少しか話しませんけども、実は他の場所にもいくつも証があるんですが、今、神様がすごいこう回復の手を伸ばしてきておられる。で、その時を感じます。で、皆さんですね、どうぞ皆さんの家庭や人生の中にも、いろんな困難や問題を許されたり、あるいはこう、破壊、あるいは混乱、あるいは問題を許されたと思うんですけれども、もしそういうことがあったとしても、時が来るときに、神様はそれを神の言葉を持って必ず回復と癒しを与えるんですね。で、それがイエス様の十字架の力、復活の力なんですけれども、ぜひそのことを信じて期待してほしいと思います。で、今、この死の時間という群れ全体の中に、またこの教会の中に、確かにその時が満ちてきていて、それがいろんなところで起こり始めている。ぜひ皆さんね、ご自分の中にもこれを期待してほしいなということを強く思います。 それで今日は少しナーマンの話を何回かお話したと思いますけれども、今日はしていきたいと思います。さっき8節から読んでいただきましたけれども、その前に今日は1節から見ていきたいというふうに思います。皆さんの聖書だと584ぐらいだと思いますけれども、私の第3版を持っている方は638ページです。第列王記の5章1節からね、アラムの王の将軍ナーマンは、その主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利をさせられたからである。この人は勇士で、ツァーラートに侵されていた。ツァーラートっていうのは、雷病の言語です。で、第3版では雷病っていう言葉は、差別用語になっているので、ツァーラートっていう言語を使われているようになりました。ですから、ツァーラートって雷病のことですね。で、この将軍ナーマン将軍はですね、これアラムの将軍で、で、とっても尊敬されていて、で、王様にも、まあ、本当に重宝されたと言いましょうか、重んじられていた。主君に重んじられていた人だったんです。みんなの信望、ね、人望があったし、信望もあったし、それから、まあおそらく立場もあったし、お金もあったんだろうし、そして将軍には、この王様には、この、なんていうかね、重んじられた立場あった人だった。ところがですね、彼の財産をもってしても、立場をもってしても、人望をもってしても、どうすることもできない問題がありました。それがツァーラと雷病です。で、私の人生には、どんなに自分で頑張っても解決できない問題。この場合は病気でしたけども、必ずしも病気ではありません。人間関係であったり、お仕事のことあったり、学業のことあったりするかもしれませんが、本当に、どんなに自分が頑張ってみても、自分の立場やお金や人脈やどんなことをしても、どうすることもできない問題というのは許されることがある。この人の場合は雷病だった。ツァーラートだったんですね。で、これは普通で言ったらマイナスです。でも、それが許されるってことは実はすごく大きな祝福なんですね。もし皆さんの家族や友人、親戚の中に、本当に人間の手ではもうどうすることもできない問題をされている人がいたら、普通はね、かわいそうにとか大変ですねって言葉なんですけれども、クリスチャンはそういうふうに言っちゃいけません。その時はですね、よかったですねって言うとね、怒られるかもしれませんけれども、よかったですねって怒られるでしょうから、大丈夫ですよって言葉から始めてください。大丈夫ですよって。解決してくださる方いますよって。勝利してくださる方いますよって言葉から始めていただきたいんですね。なぜかというと、このツァーラートがあったおかげっていうか、ちょっと日本語的ですけども、日本人的ですけど、このツァーラートがあったので、このナーマンは、2節3節見てくださいね。アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のツァーラートを直してくださるでしょうに。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたとつけたと。つまり、イスラエルと戦争して、その時、アラムが勝ったんでしょうかね。連れてきたイスラエルの奴隷、女奴隷。それは、ナーマンの奥さんの、女奴隷になったわけだ。ナーマンほどの立場のある人がね、これほどの能力のある、これほどの勝利を収めた人がね、敵軍から連れてきた若い女奴隷の奥さんの奴隷のね、言うことに耳を普通貸しますか？普通耳貸さないでしょ？ね、なんか言ったらね、うるさいとかね、あーんとかね、相手にしないと思いますか、普通。それでしょ？連れてきた女奴隷でしょ？それで奥さんの世話してる女奴隷でしょ？その人のことは聞くわけないじゃないですか。ところがナーマンは、このツァーラと雷病だけは、どうすることもできない問題だった。だから、その女奴隷が、女主人にね、奥さんにですね、いや、奥様、イスラエルに行けば、エリシャのことですけどもね、預言者がいて、そこに行けば治ります。確信持ってた。この確信を持ってたのが大事ですね。治るかもしれない。治るんじゃないかな。治ればいいな。とか言っちゃダメですね。治りますって確信を持ってた。確信を持って言ってるので、この女の人に信仰があったんですね。預言者のところに行けば治る。旧約ですからね。旧約は預言者っていうのは神の言葉を預かり、神の技を成しますから。つまり神様がしてくださるってことですね。言ったわけですね。そしたら、その奥さんがですね、うちの子どれはこんな風に言ってましたよ。って言ったときに、ナーマンはですね、心を開いてそれを聞いたんです。なぜか、問題があったからです。ライブがあったからです。福岡教会に、かつてね、長崎にいました。のりこ牧師も京子牧師もかつて長崎で牧師をしてましたけども、のりこ牧師と京子牧師のお父様はですね、とってもいい方です。が、神様に関しては、子供たちが教会行くのはいいって言った昔。ね。で、奥さんにも、あなたは信じるのは構わないと。でも、俺はいいって言ってたんですね。で、天国に帰ったお母様がですね、達子さんが、必ずね、仕事に出かけようとする前にね、お祈りしようとかもしまってね、そしたらね、パッと行ってしまってたからですね、そういう感じだったわけですよね。で、聞く耳を持ってなかった。ね。 だけど、人格的にはとっても良かったんですよ。奥様が行くことも、子供たちが行くことも、反対はしないし、邪魔もしないし、喜んでおくと。でも自分は関係ない、いいって言ってたんですね。いつ彼が神様に心を向けたか、奥さんの話に耳を傾けたかというと、その自分ではどうすることもできない会社の問題が起こったわけですね。FBS の、前任の社長、彼が社長になる前に前任の社長だった人が、その CM スポット問題ってね、新聞の一面にもなりましたし、7時のニュースにもなりましたけど、あの当時。その問題が起こった時に、まさにそれが起こった時に、もう本当に、困ってしまったわけですね。そして、マスコミがもうずっと家の前を張ってたりしてですね、でも、胃を痛めた時に、その時にそれまで全く身を貸さなかった奥様の話に、ご主人がこうソファーに座って、本当にこう苦しそうにした時に、奥様がですね、最初はなんかテレビ番組、テレビ電動の番組のビデオをね、つけたかなんかして、ね、見てもらおうと思ったそうですね。ダメだったんですって。ね。ところが、その時ちょうど奥様がこう、台所で、洗い上げをしながらですね、洗濯じゃない、台所で洗濯しないで、洗い上げしながらですね、私がちょうど礼拝のテープから聞いててね、その礼拝のテープで私言ったんですって。あなたを通して神は語られる。あなたを通して神は働かれる。ね、あなたが踏み出せば神は語られるとか言ったんですって。で、それでね、勇気を持ってね、そのソファーの横に座ってね、お父さんって言ってね、話し出したんですよ。それまでね、相手にしなかったご主人が、じーっと聞き入ってたんですね。で、お父さんもう、神様に助けてもらうしかないよって、神様を信じるのは弱い人のすることだと思ってる、そうじゃないんだよ。神様は天地を使えて、本来人間があるべき姿なんだよって、ね。で、神様にはできないことはないから、神様に助けてもらおうって、ね、言った時にですね、今まで全く身を貸さなかったご主人が、あったって言ってね。で、牧師や伝道者を通して、奥様を通してイエス・キリストを信じたんです。じゃあ、お祈りしましょうって言ってね、天国で達子さんが天皇お父様って言ったら、ご主人が天皇お父様って言ったんですよね。で、適当にいい加減に信じるタイプではないので、本気で信じたんですよね。救われちゃったんですよ。もし問題に合ってなかったら、自分の手に負えない問題になってなかったら、彼は神様に出会ったかどうかわからなかった。少なくともその段階では。あれですよね。で、皆さんね、皆さんの家族や友人たちに許される、人の手に負えない問題。ね、この場合はツァラトライ病でした。それが起こった時、繰り返しますね。そのこと自体は嬉しいことではないでしょう。でも、それをマイナスと思わないでください。それは素晴らしい、神様からの救いへの、勝利への、神の栄光へのプレゼントです。だから、よかったねというと、ね、嫌味だったりしますから、大丈夫だよっていう言葉から始めてほしいんですよね。大丈夫だよって。イエス様がいるんだよってね、言ってほしいと思うんですね。で、この女奴隷はですね、奥さんに伝えて、そしてナーマンはそれに耳を傾けた。そうか、イスラエルに行けば預言者がいて、直してくれるんだなって言って、わだわだ王様に言って来るわけです。ね。そして、来ました。五節、アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に手紙を書こうとね。やっぱりね、きちんと手紙を書いてくれました。で、ナーマンは銀十タラントと金六千シェケルと腹木十着を持ってきたと。まあ、いかにも、偶像の神っていうか違法ですね。違法の神ですね。これすごいいっぱい物を持ってくる。ね。なんかしてもらうのにいっぱい物を持ってこないといけないとですね。で、教会はですね、ただ受けたものはただで与えなさいだからですね、なんか物持ってくるんじゃなくて、ね、何にもなくても神じゃなしてください、ね。その通りなんです。ただ、あまりにもそういうことが多すぎるような気もします。で、ね、神様に、お金とか物じゃなくて、本当に感謝と喜びを持ってね、人じゃないですよ。神様に捧げてください。これはね、本当に主は喜ばれます。本当に主に喜ばれますね。それをね、覚えてほしい。で、人は忘れるんです、結構。神は忘れません。必ず神様はね、それに対してね、一番良い時に、驚くような報いと答えをされます。今日これ中止じゃないけど、この証はしませんね。いくらでも証あるけど、ね、本当に神様は真実に答えてくれますのでね、それを覚えてください。で、まあ、この時は、この人たちはなんかすごいね、いっぱい物を持ってたわけですね。今でもいろんなところではね、この壺を買いなさいとか、ね、これをあれしなさいとか言ってね、言うじゃないですか。ね、まさに、これ、まあ、違法の神、悪霊の宗教っていうのはそうなわけですね。で、彼はイスラエルの宛ての手紙、宛ての次の手紙を持っていったと。さて、この手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼のツアラトを直してくださいますと言って、王様の手紙を書いてくれた。 で、まず、ナーマンはイスラエルの王様のところに行った。王様のところにまず行けば、王様が、その、預言者を連れてくれるかと思ったんでしょうね。まあ、ちょっと、日本人的な言い方をしては筋を通したんでしょう。ところが、王様はですね、この手紙を読んだときに、自分の服を着替えていったと。私は殺したり生かしたりすることもできる神であろうか。この人はこの男を送って、サラトを治すという。よし、考えてみなさい。彼は私に言いがかりをつけようとしたのです。まあ、もっともです。王様には治せないのです。王様は神様から油注がれた王なんです。でも、預言者でなければ祭司でもないんです。すごい大事なんです。旧約は祭司と預言者と王がいて、それぞれ神の働きの役割が違った。王様は人々を治める権威と知恵が与えられていた。でも、預言者は神からの言葉を預かって人々に語る。旧約だからね、あの新約と違って義務はないので、間違いなく神の言葉を語る、予告をし、指示をし、神の言葉を語り、神の技をする、まあ、預言者だった。祭司っていうのは、人々の代わりに神の前に出て行って、いろんな生き残されたりして、人々の代わりになって神の前に出ていくのが祭司だった。役割があったのです。で、新約時代は、私たちは万人祭司、すべての人は祭司であり、神から直接言葉を聞くことができ、まあそういう意味では預言者であり、また王として、人生を治めることができるわけです。すべての恵みを受けてるんですが、同時に、新約は教会なので、教会において役割がある。例えば私は牧師であるし、またある方はこういろんな役割をして、体なので、いろんな役割があるってことを覚えてください。で、教会として神様の働きをしていくってことね。そうだの覚えててほしいと思います。で、この時、王様は、そういうことはできなかったんですね。ね、神に油注いで王様だったけど。だから彼は思わずそう言ったんですけど、そしたらすぐエリシャが使いを連れてきます。神の人エリシャはイスラエルの王が服を着されたと聞くと、王のもとに人をやった、使いをやって言ったんですね。あなたはどうして服を着されたりするんですか？彼は私の子に起こしてくださいと。そうすれば、彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。預言者がいることを知ったのはどういうことだったら、イスラエルの神は、雷病も治せるってことを知るでしょうって意味です。ね。だから、この彼を通して雷病は治せますよってことなんです。すごいなと思うのはね、イスラエルに預言者がいることを知るでしょうってことは、雷病は治るって言ってるんですよ。彼には、神様には治せるって、エリシャは信じてた。エリシャでね、エリシャでね、預言者のエリシャは信じてた。で、実際治るんですね。で、皆さん、イエス・キリストには治せるって信じてますよね。ここだ、韓国だとアメンって声が聞こえますよね。こういう時はアメンって言っていいんですよ。信じたらアメンしましょうって、最初に僕しか昔いつも言ってましたからね。信じたらアメンしましょうってね。信じてないのに無理にアメンと言えとは言いませんけど、信じてる時はね、アメンって言っていい、いいんですよ。別に言わなきゃいけないと言いませんけど、ね。で、イエス・キリストには解決できるんです。イエス・キリストは勝利されるんです。イエス・キリストは治してくださるんです。私たちはできないことはいっぱいあります。限界があります。どんなに愛していても、どんなに誠実であっても、どんなに真剣であっても、できないことはあります。でも、イエス・キリストには解決し、勝利し、必ず癒すことがおできになるんです。と、信じてますか？遠慮がちないね。と信じてるからいいですか。で、今日私聞いたのは信じてますかなんですよ。頑張ってやりましょうって言ってないですよ。信じてるかどうなんですよ。で、預言者エリシャが特別に何か力があったわけじゃなくて、イスラエルの神にはそれができるって信じてた。だから彼は神から与えた言葉をナーマンに伝え、ナーマンがそれに従えばできたし、この場合はそうでしたね。場合によっては直接いきなり癒しが起こったりしますけれども、ね、で皆さんイエス様のおできになるんです。で、私たちも、そのことを、その問題にぶつかっている方、いろんな方にね、伝えることができるんですよね。あとね、どうだろう、覚えてほしいと思いますね。で、それでね、エリシャはナーマンのところに、逆だ、ナーマンエリシャのところに行くわけですね。こうしてナーマンは馬と戦車を持って、エリシャの家の入り口に立った。ね、来ました。で、ナーマンはね、期待に胸を膨らませたでしょう。きっと直してくれるだろう。信じてない、ここまで来ませんからね。それで、彼はね、もう自分でね、ここまで、自分でね、きっとこう出てきてなんかね、こう王様ですから、将軍ですからね、こう立派な服装してね、いっぱいね、贈り物を持ってきてくれるわけですよね。だからね、きっとエリシャがなんかですね、預言者らしい服を着て、ね、走ってこう出てきてですね、おこそかに自分のその幹部の上に置いてですね、呪文かなんか唱えてね、あやあやあやとか言ってですね、それでこうね、なんかやってくれると期待してたんですよ。彼なりのね、なんていうかな、あったわけですよ、プランが。で、結構クリスチャンも持ってませんか？きっと神様は、ここでこうして、ここでああして、そしてこういう風になって、そして救ってくれるとかってね、結構出て。 で、多くの場合、それは壊れるでしょ。ええ、これもエリシャもそうだったん、あ、ナーマンもそうだったん。きっとそう思ってたら、いきなりですね、十節、エリシャは、彼に使いをやっていった。これも使いなんです。使いって書いてあるから大人だったかもしれないけど、もしかしたら子供だったかもしれない。いずれにしても使いですよ。使いっぱしが来たわけですよ。で、将軍でしょ？で、将軍でしょ？立場のある人だったでしょ？で、国では尊敬されてる人でしょ？重んじられてる人でしょ？そこにね、エリシャが直接来ないで使いがやってきてね、しかも言うわけですよ。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。ね、さらっと書いてあるけどね、これもうちょっと崩していればですね、あ、ナーマン将軍ですか、エリシャから伝言です。ヨルダン川行ってね、あそこにあるから、ね、7度入ってください。そしたら、治ります。じゃあ、やってくださいねって、こういう感じですよ。そら、カチンときますよね。と思いません？男性の方々。女性の方もそうかもしれないけど、男性は特にこういうのはカチンとくる人が多いんじゃないかな。来ないとしたら、あなた砕かれてます。従う準備はできてます。いや、別にも来ないって人は砕かれてますね。で、ナーマンはね、腹立ったんですよね。怒ったって書いてあるでしょ。なんなんだって。エリシャは出てこないわ。ヨルダン川に入れって。何言ってんだって。直してもらいに来たのになんでヨルダン川なんだって。アラムの方がイスラエル強いだろう。アラムの川の方がよっぽどいいってこう、だけですよ。で、これね、皆さんね、冷静になって考えるとね、思わずのエリシャが、あ、ナーマンが言った気持ちは分からなくないことないんですよ。結構皆さんね、これを読んでね、ナーマン高かったなって思うかもしれませんけど、同じことをやってるんですよ。神様に語られた時に、なんで私がそんなことしなきゃいけないのとかね、言ったことをない人、手挙げろって言いませんけど、え、なんでそんなこと私はしなきゃいけないのとか、あるいは、それしたらどうなるのとか、そんな馬鹿げてるとかですね、思ったことありませんか。ナーマンはですね、なんで俺だけに入らなきゃいけないんだ。しかもエリシャが直接来なかったし、もう、いっぱい彼にとってはですね、理解できなかったし、納得いかなかったし、面白くなかったし。でも一つ理由があるんです。彼のプライドがあったんですよね。だからね、こんな態度をされたことがね、もう鼻持ちないというか、もうこう、なんていうか、こう、面白くない。だから聞けなかったんです。それでですね、怒って去りって書いてあるでしょ。で、皆さんね、これ気をつけてください。怒って去りました。ね、なんていうことだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神、シュナを呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、このツアラートに侵されたものを直してくれと思っていたのに、彼のストーリーがあったわけです。その通り行かなかった。で、ダマスコの川、アマナやパルパル、これ、アマナ川、パルパル川となったんでしょうね。は、イスラエルのすべての川に勝っているではないかって。これらの川で洗って私が清くないのだろうか。なんで川入って治るんだ。そんなんなら、アラムで入って治ってるって。ね。川に入って治るぐらいになったら、塔に入ってるって。川に入ってもカランとか言ってですね。面白くないですかね。言ったわけですね。そして、北に着いたわけです。帰れた。ね。もしこのまま帰ってたら、アラムの将軍ナーマンの話はこれでおしまい。聖書に載ってなかったでしょ。いい部下がいました。その時彼のしもべたち、ね、しもべたち、部下でしょうね、しもべたちが近づいてきて彼に言います。で、すごい神様の憐れみを感じますね。怒ってしまって上げた拳を下ろす場所がないとね、人間元に戻れない。で、しもべたちが近づいてきてね、ちゃんと下ろす場所を用意してくれた、我が父よ。あの預言者が、もしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのでありませんか。ただ彼はあなたに見笑って清くなりなさいと言っただけではありませんか。やってくださいよってことですよ。ね。ね、ダナーマンもですね、お前たちがそこまで言うならと言ってですね、戻ってやれたんでしょうね。すごくいい部下を待ってたなというふうに思います。とにかく、ナーマンはここで、この最初はね、こう従えなかったっていうか、カチンと来たんだけども、そのしもべたちの言葉と、なんかその、フォローって言ったんでしょうね。で、彼は気持ちを切り替えた。確かにやってみようって。従うためにはね、砕かれないと従えないんです、皆さん。難しいことは言われません。でも、従わないと、砕かれないと従えないことってあるんです。難しくはないんだけれども、砕かれてないとできないことがあるんです。これね、どうぞ皆さんね、そう覚えてください。で、神様をしたことは、できないことを語ることは、まずないです。だけど、砕かれてないと従えないことって結構しばしばあります。なんで私から謝らなきゃいけないのとかね。なんで私が言わなきゃいけないのとかね。 あれ、なんで私がしなきゃいけないのかねってことが起こったりするわけですね。でも、主が言われた時には私たちはその言葉に応答していく必要があるんですね。なぜか。神の言葉に力があるんです。なぜ旧約では預言者が奇跡をしたか。なぜ預言者を通して、癒しや奇跡がしばしば起こったか。それは預言者は神の言葉を預かって語るので、神の言葉に力があるから、預言者を通して奇跡が起こったんですね。で、昨日ね、さっき言いましたけど、島原行ってまいりました。で、ね、で、そこで話したんですね。被災牧師の、実家オバマで、嫁ぎ先は有江だったんです。だから、島原市とはちょっと違うんです。だけど、広い意味では島原半島ですね。で、何度も話しましたけど、彼女が救われた時、神様から来たお呼びは、あなたの悲しみは喜びに変わります。もう一つは、あなたが涙を流した、その、本当にあなたの悲しみとなった、その場所で、あなたは、あなたの愛する家族と共に、神を礼拝する時が必ず来るって言葉だったんですね。でこれはどっちも、限りなく不可能に近かった。で普通はそんなことは信じれない、ありえないことだったけど、彼女はそれを信じた。そして彼女が牧師として赴任した場所は、島原だったんですね。悲しみの場所だったんです。ね、いっぱい悲しみだった場所。でも、その島原に赴任したときに、数年前、2年前かな、3年前かな、に、何度も話しましたように、息子さんがいきなり訪ねてきたんですよね。いきなり。5歳で別れて、訪ねてきたときは、21かにかな、なんですから、まあ、ね、だから17年かなんかでしょうかね、15、6年でしょうけども、で、こう来たわけですね。そして、中3の時に一回会ってますけど、会っただけでそんな話してませんからね。で、こう来たわけですね。そして、そこから救いが終わったわけですよね。で、その場所で洗礼があったわけですね。もう今日は細かく変わりませんよ、詳しくね。で、先日ご主人が訪ねてきて、ね、満面の笑顔で話ができたって奇跡が起こったわけですよね。でね、昨日ね、メッセージの話に、ね、何度も言われたんです。世界一不幸者だった、世界一不幸だと思っていた、世界で一番不幸だと思っていた私が今、世界で一番幸せですって、ニコーッと笑って説教するんですよ。心からそう思って。わかりません、人間だから。わからない。それ聞くだけでね、なんかね、涙がこっちも溢れてきてね、なんかね、止まらなくなるんですよね。本当にそう心から思ってってんですよね。世界で一番不幸だと思ってた私。本当に世界で一番不幸だと思ってた私が、今本当にこんなに神様に祝福されていいんだろうか。今世界で一番自分は幸せ者だと思えるって。本当に神様にこんなに祝福されて、で、こうね、言いながら説教されるんです。あれね、なんか、そういう昨日、こっちまで元気になってですね、昨日妻と一緒に行ったんですけども、妻がですね、もうボロボロ泣いておりましてですね、で、昨日メッセージされた時ですね、説教としても、それから霊的にも力がありまして、なんか変だけど、私も説教したんですけど、私のたち夫婦の方が恵まれてきて帰ってきて、そんな感じだったんですよね。でこんなにパワーがあるんだなと思ってびっくりしたんですけど、こういうこと言ってました。今までずっと鉛がね、肩の上に乗ってた感じだった。だから最近不思議なんだけど、鉛が肩から取り除かれた気がする。軽いんですって。そうやって、その息子さんにも言うんですって。高橋君、広志君に。なんか最近楽になったと思わんって言ったら、息子さんが、そうそう、本当に軽くなったよねって言うんですって。それを言われたん。で、妻が久しぶりに、まあ、島原行ったんですけどね、一番最初ってところね、島原はもうバリバリできつかった。行くだけでなんかきつくなるところだった。言ってました。こんなに変わるんだねって。希望が持てる。裏返りも変わると言いながらですね、帰ってきました。え、こんなに変わるんだねって。で、まあ、ちょっと息子さん泣かしをされたんで、ご主人の息子さん泣かしを。内容はね、ちょっと置いておきますけれども、妻がね、希望を持って帰ってましたよね。で、何かって言うとね、神の言葉に力があったんです。信じたでしょ？そして、あなたの涙を流した地で、神を礼拝するようになるって言ったでしょ。で、その言葉を信じて島原に行ったでしょ。で、雲仙で7回集会したんですね。何にも起こりませんでしたよ。神様言ったけど。でも、その後なんです。息子さんが来たの。はっきり。で、面白いなと思うんですよね。あれね、神の言葉ってね、真実なんです。で、島原行ってなかったらね、私こういうこと起こってないと思うんですよね。でも、悲しみのあった地、辛いことがあった地だから、普通は行きたくない。でも彼は信じた。その場所で神を礼拝するようになるって神を言ったんだからって、彼女は信じて行った。で、今、彼女は絶対家とは言わないんです。教会って必ず。家って本当に言わない。教会って言うんですよ。教会に夫が来てくれました。 一人で来てくれました。教会に息子が来ましたって。教会で来て、で必ず教会って方なんですね。そこもまた感動ですね。そして、ね、そこで今、一緒に礼拝をし、そこで今一緒に神の恵みを受けてるわけですね。で、ね、彼の言葉に応答したときにですよね。で、皆さんどうぞ、神様の言葉を信じてですね、その言葉に応答してほしいと思いますね。そして、ね、ナーマンは行くわけです。じゃあそこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りに、ヨルダン川に7度身を浸した。すると、彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり、清くなったって書いてますね。でね、三つ目の最後のポイントですけどね。今、ここで、さらっと聖書が書いてある。7度身を浸したって。ね。で、まあ、さらっと書いてあるけど、考えたら、7回入ったってのはすごいと思います。何も書いてないけど、おそらく7回目までは何も起こらなかったんだろうと思います。でね、まあ、1回目から3回目ぐらいはいいですよ。勢いでいける。で、4回目ぐらいから、はっと我に返ってね。何も起こらないでしょ。最初、鎧兜かぶっていて、まあ、日本とはちょっと違うでしょうけど、鎧兜は。ちょっと、まあ、日本的に考えれば、鎧兜を脱いでですね。それで入っていくわけです。だから、川だから水がピタッとつくわけだ。で、雷病で、ちょっとサラートだから、こう、ね、ひばりつくと、あれだから、もしかしたら5回目ぐらい脱いだんじゃないですかね。雷病は見えるじゃないですか。脱がなくても、水がペタッとつくから、今まで絶対部下に見せたことのない、自分の部下たちに見せたことのない、誇り高き将軍ですからね。それがこう、なんか汚く見えるじゃないですか。でもし7回入って治らなかったら、恥さらしもいいところでしょ？これ5回目ぐらいからね、考えちゃったと思うんですよ。って。でもナーマンはね、さらっと書いたけどね、言われた通り7回ね、言ったんですよ。だからね、7回言われた通り7回、全うしたんです。で、神様の言葉の言われた通りやった。で、全うした時に何が起こったかというと、で皆さん、神の言葉はね、ある程度でやめないでください。言われたことは全うしましょう。ね。その時に、なんかね、さっきの運転集会7回ね、4回目ぐらいからきつくなったんです。明るかった久井さんがですね、4回目以降のね、結構ね、正解のことに泣いておられました。終わったら元気になるんですけどね。で、7回全うした後ですよ、息子さん来たの。ね、で、7回やりましたね。そしたら、書いて、こう書いてある。彼の体は元通りになった。幼子の体のようになり、強くなったと書いてある。将軍だから、ナーマンは、そんな若くないと思う。私は今49歳で今年の夏に50歳、半世紀についになります。今、教会の人たちの層を見ると、なんかですね、50代と、それから10代、20代が多いようです。でも知られたら、30代、40代も増えるようになりましたね。私も間もなく50代に入ってしまいますし、妻も追いかけてきてますからね、30代、40代が増えるようになっていただきたいと思いますけども、10代、20代、50代が多いようなんですけれども、ね、で、将軍だから、まあ、ある程度、ね、50前後くらいか分かりませんよ。まあ、40代かもしれませんけど、それなりの年だと思うんですよね。もちろん、節制したと思います。でも、雷病で治ったってのは分かります。でも治っても、ここでね、体は元通りになって、年相応の体になった。と書いてない。年なりには若い体になったとも書いてない。幼子のような体になり、清くなったと書いてある。雷病だったんですよ。人に見せれないぐらい、立たれていて、そのまま放っておいたら、もう亡くなってしまうっていう雷病だったんです。ところが、主の言葉に従った時に何が起こったかというと、神様は彼の体の最も弱かった、最も聞かれていた部分を清くして、幼子のようにだから、年よりもはるかに若い、立派な、綺麗な体にしたってことがわかります。で神様が仇をなすときはどうなるかというとね、逆転が起こるんです。面白いなと思いますよね。神様が当たるとき逆転が起こる。最近あんまり話しませんけど、よく秋元夫妻はベニミ君の話をしますね。ベニヤミン君は、足と運動能力、特に足がダメで、知能が遅れる。知能が遅れて足が悪くなるってことを言われて、東京と難病してもらったわけですね。ところが彼は、秋元家の突然変異で足が速かった。ね、で、何があったらいいと思いますが、結構速かった。で、彼は超、今はかっこいい男性なんですけど、幼い頃は、典型的な日本人だった。つまり、足が短かった。なぜそれは長いかと、短い足で速く走ると思うと、動かないといけない。早く。それで、いいですか？足がなければね、スライスがないかけど、足が短いってことは、早く足を動かさなきゃいけなかった。ほいかけっこの選手にずっとなったわけですね。リレーの選手ね。 ね、今はかっこいいね。な男性になってます。なんかね、足も長くなってね。でも、本当昔そうだったんですよ。典型的な日本人タイプだったんです。足が速かったの。足が悪くなった子が足が速かったの。秋元家は昔から運動会の時にはテレテレボードを作って、心地とかに雨を降れて祈ってたってますからね。秋元氏が。運動会嫌だったってタイプですよ。なのに、速くなったでしょ。で、知能もね、よくね言われますけど、国立大学に通っておられますよね。で、知能遅れるって言われたのに、良かったわけですよね。面白いですね。何かというとね、弱い分が強くなった。で、パウロさん、ギフトの話をしますけど、ギフトもそうですよね。音楽一の人が持ち上げてる。でいつもけど、音楽一って言うと聞こえがいいけど、音楽も一の人です。音楽は一じゃない。正確に言うとね。音楽も一の人が持ち上げてる。すごく持ち上げてる。面白いなと思うんですよね。神が言葉を与えるとね、神に従うとね、癒されたわけじゃないんですよ。最も良かった部分が強くなるんです。神の栄光のあられる場所になるんですよ。これがね、主の働きの特徴なんです。で、皆さん、私たちの人生の中には、私たちもそうだし、私の周りの中にそういう人間ではどうすることもできないことが許されることがある。この場合は病気でした。 でも神様のところに持っていくと、それが解決するだけじゃない。神の言葉を信じて従っていくときに、それが治ってよかったじゃなくて、その最も良かった部分が逆に、この幼子のようにでしょ。幼子のようにってことは、最も清くなったってことですよ。で、今日ね、さっきお話をしましたよね。筑豊で洗礼を授けた。で、昨日、しまわれていた。で、筑豊で洗礼を授けたそのお父さんは、その家族にとっては、マイナスとなった原因だった。でもその今、お父さんの洗礼を通して家族が本当に祝福されている。そして今、この久江さんは、久江さんが病気になった結果離婚になって、子供たちはそれでいろんな苦しいことを通されたわけですよね。でも今、その久江さんを通してイエス様に出会い、ご主人も導かれてき、本当に子供たちは変わって祝福されたわけでしょ。面白いですよね。普通は起こり得ないことです。最もマイナスのところが最も祝福になる。ただ回復するだけじゃないんです。これが神様なんです。これが十字架の力なんです。これが復活の力なんです。私、人間にいろんなできないことが許されることがあります。でも皆さんね、クリスチャンは失望などはありません。イエス・キリストおられます。そして神様の言葉が与えられたなら、で、神様のことは2つあります。1つはもう、別に特別語られなくても、もう約束としてあるもの。例えば、神を愛する人々、ね、すなわち神の命に従って召された人たちのためには全てのことを働いて生きとなる。ロマ書8章28節。全てのことに感謝しなさいって書いてある。これいつでも適用できるから、神様を愛して従って全てのことに感謝する人は、どんなことも全部神様が益として働かせてくださるって信じていいんです。で、これは別に特別語られなくたって約束だから、いつでもどんな時でも誰にでも適用できる約束なんです。死を恐れるものは乏しいことはない。で、これも約束だから、いつでもどんな時でも誰にでも適用できる約束なんです。これが一つ神の言葉ですね。もう一つは、特別な状況で特別に語れる言葉。自分の子供のこと、自分の病気のこと、あるいは誰かの導きのことに関して神様に真剣に乗ってると、ある聖書の言葉が無益に飛び込んできて、で、もう祈れば間違いない確信が来て、そしたら伝道者じゃなかった預言者を通してまた語られたとかね、もう明確に神様から来る言葉ってあります。そういうね、まあ、よくレーマーと言われますけれどもね、その言葉、その神の言葉は必ず成就してくるのです。で、その神の言葉に私たちが信じて従っていくときに、最もマイナスだったところが最も大きな祝福になるってことをね、知っててほしい。だからクリスチャンって面白いんですよ。面白いんですよ。神様面白いね。クリスチャンって素晴らしいんですよ。やめられないんです。まあ、古いコマーシャルですいません。やめられない、止まらないってのありましたけども。ね、すいませんね。もうなんか20年ぐらい前のコマーシャルですけども。ね。これね。皆さん、今もし自分の中に、あるいは皆さんの家族の中に、こう、特に愛してるものの中に、この7万のライブのことがあったら、失望しないでください。それはむしろ神様の大いなる栄光のあられるための伝送局、一番最初のステップです。そこから奇跡は始まります。そこから神の栄光は始まります。そのことをね、ぜひね、知っててほしいというふうに思います。お祈りします。天の様、御言葉をありがとうございます。 あなたは生きておられる神様で、私たちの人生にいろんなことを許されますが、その問題を通して神様が逆にあなたの真実と素晴らしい栄光を表してくださることを心からありがとうございます。よど自分自身の中に、また家族友人の中に、ナーマンの雷病のように人の力ではどんなに立場があっても、お金があっても、能力があっても、またどんなに愛していても解決できない問題に直面している方がいらっしゃったならば、そのことに関してイエス・キリストが必ず勝利と解決を与えてくださることを今日幼子に信じて、キリストのところに持っていくことができるように、そして神様の言葉をいただいて、あなたの勝利と栄光を見ることができるように、ナーマンが最初は怒りましたけれども、その後に従ってヨルダン川に7回身を浸したように、神の言葉に幼子のようになって心砕かれて従って、神の老いなる逆転、幼子のように清くなったと書いてありますが、普通以上に清められて癒されたナーマンのように、まさに神の勝利と逆転を見ることができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のために、また問題の解決と勝利のために祈りたいというふうに思います。まずその前に悔い改めしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、またごくごく、少数ですけれども、罪が原因で病気になることがあります。また聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。主はやりました、何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆に神様にあなたの願いと求めをいただきたいと思います。この願いと求めに主は答えてくださいます。また体に病気があるったり傷んでいる分がある方はそこに問いてください。自分はいいんだけど、家族友人に問題があったり病気がある方は、その方のことを思い浮かべながら祈りましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神の御前に出てまいりました。今一人一人が祈っているこの願いと求め、また一人が解いているその場所にあなたが触れて、主の癒しを、主の解放を、主の力を豊かに表してください。イエス・キリストの名によって命ずる、癒されよ。イエス・キリストって命ずる、治れ。イエス・キリストって命ずる、病の霊をその人の力せ。相互失調症、相うつ病、注意多動性障害、イエス・キリストって命ずる、癒されよ。癒されよ。癒されよ。恐れと不安をその人の心と思いのうちから取ってください。精霊から来る平安を与えてください。精霊から来る平安を与えてください。腰の痛み、喉の痛み、耳の痛みを癒してください。イエス様って命ずる、イエス様って、癒されよ。アラスバラバラスバラスバラスバラアラバラバラバラスンデラスバラスバラ、イエスキリストによって、イエス・キリストによって、バラスバラバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスこの それはそのまま主の前に出しなさい。しかしその怒りに任せてあなたは行動し、怒りに任せて感情に振り回されて動いてはいけません。その怒りを主の前に注ぎ出し、そしてその怒りの原因となったことを丁寧に感謝しなさい。あなたはそれを丁寧に感謝していくときに、あなたはその怒りを収めることができます。怒りを収めるとき、あなたはかっきりと神様の手が動くのを見るでしょう。あなたはその怒りに任せてあなたがことを起こし動いてはなりません。その時あなたは混乱の中に、そして問題の中に、罠の中に入っていきます。でもあなたはその怒りを主の前に注ぎ出し、そして徹底して感謝していく時、あなたが怒りを収めていく時に、感謝を通して怒りを収めていく時に、はっきりと神の手が動き、その怒りを起こしたことに関して神のはっきりと技が現れてくるのを見るでしょう。愛する子よ、この怒りという感情に振り回されることなく、そのことを丁寧に感謝し、そして神の手を見なさいと称せます。耳鳴りを全く取ってください。私様、どうぞ家族の中に、友人の中にある病に触れて完全な足を与えてください。境内の病をイエス様って命ずる、動いて海に入れ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。